この番組はメタングフがお送りいたします。はい、とりあえず13回目始まりましたけども、ちょっと待ってください。いろいろまだ準備が整っておりません。整っておりません。はい、ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。はい、メタングフ生13回目始めていきたいと思います。ですね今回ですね、ちょっとですね、まあ台本を作る暇がなかったと言ったらちょっとまあ言い訳になるんですけども、台本がありませんなのでね、ちょっとまあグダグダになるかもしれませんけど、まあもちろんグダグダにならないように努力はいたしますので、まあぜひですね、ぜひ、このまま聞いていただければと思います。それだけで、まずオープニングトークから。まあオープニングトークっていってもですね、何を話すかどうかまだ決めてないんですけどね、本当に。そうですね、あでもそうですね、前回ではまだなかったはずかな、雪が降ってですね、まあこれなんか話した覚えがあるんですけどね、なんかまあ気にしないでおきましょう。雪が降ってですねまあでもその雪の影響は大してないですよね。今はもうまだちょっと遠くの山のですね、てっぺんの方にまだちょっと雪が残っているんですね。まあなんかこれ話したな絶対まあいいや。でもですね、まあいいじゃないですか。本当にですね、オープニングトークは全くもって考えてなかったですね。なんとか、メタングフそれぞれ何を喋ろうかなということはまあ考えたんですけども、そうだったな。オープニングトーク忘れてたな。まあオープニングトークはまあいいじゃないですか。まあ、早めにですね、本編の中に入っていきたいと思います。まずですね、まず、メタングフの M ミュージックですけども、今日ですね、まあ、友達とですね、カラオケに行ってきまして、で、まあ、何を歌ったかと言うのをですね、まあ、言おうかと思ったんですけど、まあ、一応言いますけどね、何を歌ったっけ、今日は、ちょっと名前だけ言います、タイトルだけ。コールドエッジ。9ミリでパラベランバレットですね。で、ユニバーサルバニー、シェリル・ノーブ・スターリング・メイ。で、ドギー・ハウル、ザ・ピローズ、ボーイズ・ビー・ロック・スミス、ザ・ピローズ、エニー・シング・ゴーズ、大黒摩季、ノーザン・クロス、シェリル・ノーブ・スターリング・メイ、インフィニティ、シェリル・ノーブ・スターリング・メイ、スネーク・イーター、読めません、すいません、読めません。アーティストの名前読めないな、これ。あ、すいません。リッスン、放課後ティータイム、リライト、アジアンカンフージェネレーション、グロリアスレボリューション、バンプオブスキン、ラフメーカー、バンプオブスキンということで、歌ってる曲がなんかもうほんとバラバラですよ、これ。バラバラすぎて何を、どんな人なのかわからないですね、これ。これだけ見たら。まあ、そうですね。まあ、アニソンとか歌える友達だったので、まあ、普通にこんな風な、内容になってますけども。何なんでしょうね、この、マクロスフロンティアの率の高さは。ほとんどが、アニソンだった中のほとんどがですね、マクロスフロンティアですね、これ。やっぱり、歌を題材としているアニメですから、やっぱり歌いやすいんですよ。なのでね、まあ、結構こんな風にですね、いろいろ歌ってますけども。まあ、さすがにこれ歌いすぎかな。もうちょっと他のやつ歌えばよかったな。Anything Goes もですね、一応歌いましたよ。大黒摩季さんですね。仮面ライダーオーズのオープニングですけどね、これは。これでも最近、カラオケに行くために歌ってますね。歌いやすいというのもあるんですけども、やっぱり、歌ってて気持ちいいんですね、これ。なんか最初の6じゃないとなんで、ラップ部分だったりとか、これ聞こえたまま喋ってるので、そこのラップ部分は。なので、正確な発音は絶対できてないんですけどね、これは。まあ、はい、一応、楽しくはこうなっております。はい。そうですね、他は、ドギーハールを歌いましたね。早速入っておりました、一応。この前ですね、 確か話したはずなんですけどね、生放送で。ホーンアゲインの10曲目に入っております、このドギーハールですけども、あれ歌ってみてですね、気づいたのは、まあ、これちょっと一応英語詞ですけども、英語詞ですけども、なんかちょっと歌いづらいかなという気持ちはしますね。少なくとも自分はちょっときつかったです。ちょっとですけどもね。はい。でも、なんだろうな。やっぱり音程取れたら結構楽だと思いますね。自分音程取れなくてちょっと困ったんですよ。このボイズビロックスミスもちょっと苦労しましたけども、このドギーハールも。そうですね。あとは、ユニバーサルバニーですね。これもアクロスフロンティアですけども、このユニバーサルバニーですね、全くうろ覚えで言ってしまったせいで70何点かを叩き出してしまってですね自分いつも平均と言いますか、まあ、通常はですね大体80点台を取ってるんですけども、久しぶりに70点台を取ってですね、ちょっと恥ずかしかったですねまあ、ある意味ネタ曲ですけどね、これは。そういううまく歌えない面では、ああそうですね。他はスネークイーターはですね、メタルギアソリッド3のエンディングじゃない、テーマ曲だ、テーマ曲となっております。なのでね、まあ曲名だけしか知らないというちょっと失礼な行為ですけども、あとそうですね、アニソンは他に何歌ったっけ、マクロスフロンティアの曲はだいたいシリルノーム名義で入っておりますけども、あとはリッスンですね、報告ティータイム、これもですね、一応軽音の2期の方ですね、びっくりマークが2つの軽音2期のエンディングとなっております。これはどっちだっけ、1期じゃない、1クルメの方だ、リリース数は。なんとなくですけどね、本当に今ふと思い出したんですけども、ノーサンキューのサビを思い出そうとすると、なんというかな、あのジュディアンドマリーのあのそばかすでしたっけ、危ない、まあ、そんな風なですね、ちょっとなぜかそんなメロディーを思い出してしまいますけども、ちょっと危なかったね今な、まあアウトでしょうけどね今は。はい、あとそうですね、リライトは鋼の錬金術師の一期の方ですね、一期のフルメタルアルケミストじゃない方の第2クル目のですね、確か2クル目のオープニングですね、リライトは。これもですね、やっぱりかっこよくて、本人映像で歌いましたけどね、自分は。本人映像だと PV が流れるですね。そうですね、なんかちょっといろいろ印象的な PV なのでね、これは。まあでも、まあ、ドギーハールほどじゃないですけどね。本当にドギーハールが印象的すぎるので。あとそうですね、グロリアスレボリューションだとか、ラフメーカーだとかは、バンプですけども。これは両方ともあれですね、まあちょっと聴いてみてですね、友達が歌ってるのを聴いて、あこれいいなということで歌い始めた曲ですけども、この2つですね、やっぱりちょっとまあなんとかな、やっぱりきついですね、バンプの曲は。そうですね、点数がちょっと伸び悩んでますね、自分ちょっと最近で一番って言いますか、まあ歌ってきた中で一番点数が高かったのは、ザ・ピローズのムーブメントなんですけども、これが 89.997 なんですよ、点数が。もう限りなく90点に近い80点で出ないですよ、もうこれ。本当にこれがちょっと悔しいんですよね。早く90点台行きたいですけど。はい、そうですね。まあ、それぐらいですかね、今回は。まあ、こういう風にいろいろ見てたら面白いですね。というわけで、メダルクの M を終わります。次、メタングフの E、エンターテインメントですけども、ここからですね、ずっと、台本作る暇がなかったので、すいません、ニクシーニュースの方からですね、ちょっと全部引用させていただきます。ちょっと読んでですね、まあ、話していきたいと思いますけど、今回のエンターテインメントはですね、ニュースタイトルが、細川茂樹がシェイプアップ見せまりまみこと結婚。俳優の細川茂樹39歳、なんかちょっと3の作るところ間違った。俳優の細川茂樹さん39歳と、シェイプアップガールズの見せまみこさん、41歳が結婚したことが分かった。 両者はブログで結婚を報告。細川さんはいつも明るく強く優しいパートナーと新しい家族との巡り合いは 今までではない感慨深い気持ちでいっぱいになりました。伊勢さんは常に何かに目を輝かせ強く優しいパートナーとご家族との巡り合いに感謝して公私ともにより一層成長していきたいと思いますと、それぞれ喜びのコメントを綴っているということで、なぜこれを選んだかというとですね、やっぱり細川茂樹さんかっこいいじゃないですか。男の目線からしてもですね、やっぱりかっこいいんですよ。まあ仮面ライダーやっていたというのもあるんでしょうけどね、響きを、まあ、それとは関係なくですね、やっぱりかっこいいんですよ、見ていて。最近ですね、なんだかな家電俳優だっけ、家電俳優で結構、まあ、テレビに出てきてますけども、まあそれもですね、やっぱりまあそれはアメトークですけどね、アメトークの中で、でもアメトークの中だけでもないんですよね、確か家電俳優として本も出してますし、そういう面を見てですね、やっぱり俳優以外にもやっぱりいろいろできるというのはですね、やっぱりしかも容姿端麗ときたもんだ、これはずるいなずるすぎるでしょ、これはちょっと本当になんでここまでかっこいいんだと思いますけどね。まあ本当にでも39歳なんですね、案外年取ってますね。なんか30代前半かと思ってましたけども、こんなしかも相手の方もですね41歳ですかね、結構意外ですけど、はい、というわけで、こんな風にニュース自体が短いんですね、これちょっと、5行ぐらいですけど、まあそれは関係ないですね。はい、メタングのいいエンターテインメント終わっていたと思います。次、テレビはですね、ちょっとこれでしょうと18嘘を認めた3月終了。 TBS 系バラエティ番組18過去水曜午後の10時から放送ですけどね、これの1月12日放送分で嘘の放送していた疑惑が浮上していた問題で、制作の大阪毎日放送が4日、放送内容が事実に反していた可能性が高いことを認めた。番組で紹介して実業家兼タレント夏見ゆかの自宅に対し、視聴者から所有者は別人との指摘を受け、毎日放送が調査を続けていた。また同番組は3月いっぱいで放送終了となることも明らかになった。まあここからですね、嘘の内容を喋ります。同局によると、夏美は昨年12月の取材の際はこの部屋は投資目的で所有しているとし、視聴者からの指摘には1月に売却したと説明したという。だが物件を所有していたことを証明してほしいとの依頼には応じなかった。さらに同局がニューヨークの不動産登録を確認したところ、部屋の所有名義は夏美ではなく別の外国人で、昨年から現在まで変更されたこともなかった。これに対し夏美は、家族や親族、会社名義の物件もあるが、それも広い意味で自らの所有物件、撮影した部屋は自分の所有に違いないと主張。プライバシーを守りたいとして詳細を明かしていないという。またニューヨークに23軒の家を所有していると紹介したが、現状で夏美の所有と確認された物件は一つもなく、同局は所有を裏付ける所有を提出するよう求めたが、こちらにも応じていないという。一連の調査結果から同局は客観的に見て1月12日の番組の事実と異なる放送した可能性が極めて高いと言わざるを得ないと判断しましたとコメント。情報の確認が不十分だったことから今回の事態を招いたことを視聴者の皆様に深くお詫び申し上げますと謝罪した。今後の放送については、もともと番組は次の会員劇で新番組と変わることになっていたと、疑惑との関連を否定した上で3月いっぱいで終了することを明らかにした。局側は痺れを切らした形で黒報告をしたが、一方の夏美は1月29日の自身のブログで投資物件を売りに出して何が悪い、スタッフさんにも投資物件って最初から説明していたし、スタジオトークでも言ってたはずだけどなと疑惑を否定。ツイッターでも今月1日に I know the truth などと意味深な書き込みをしていた。まあ、I know the truth とは、私は真実を知っているということですね。まあ、嘘でしょうね。これは嘘でしょ。ちょっと、物的証拠が揃いすぎてますよね。物的じゃないな。これ状況だ。状況証拠だ。でも、ちょっとまあ、さすが TBS ですね。まあ、報道の TBS かっこ笑いと言われた TBS ですけども。まあ、放送じゃないですけどね。まあ、バラエティですけども。なんなんでしょうかね、ほんと TBS って。なんとなく、なんか、いろいろ不祥事がついてますよね、これ。まあ、今回のですね、18に関しては、まあ、迷惑はかかってはないのかな、一応。まあ、18はもう、もともと下火でしたかね、人気が。でも、まあ、一時期はなんか、納豆ダイエットでしたっけ。まあ、それはまあ、まあ、フジテレビでしたけど。でもやっぱり、迷惑をかけてないですか、いいんですけどね、これは。まあ、でもやっぱり、そうか、所有者の外国人の方にちょっと迷惑かかってるか、これは。そうですよね。まあ、18もですね、一応見てましたけど、一時期。なんか、そうなんですよね。自分はちょっとダウンタウンの浜田さん目的で見てたんですけど、なんか違うなと。面白くないなと思って見てましたけどね。はい。そうですね。まあ、終わるらしいですけどね、これで。まあ、関連がないと言っていましたけどね、この騒動と3月に終わるやつは。まあ、関係はあるでしょう。あの、でも、視聴率が一桁台でしたしね、本当に終わってもよかったんじゃないかなと思いますけども。そうですね、18。まあ、新番組も多分視聴率は低いだろうな。はい、というわけで、ミタングの T 終わります。次、アニメ。アニメーションは、アニメ放課後のプレイヤーですの YouTube 配信開始、2チャンネルで早くも話題。富士重工業とガイナックスは両者のコラボレーションアニメ放課後のプレイヤーですを YouTube の公式チャンネル上に公開開始したと発表した。放課後のプレイヤーですはスバルの認知促進を目的としたプロモーションプロジェクトの一環で制作されたアニメーション。新世紀エヴァンゲリオンや不思議の海のナディア、カッコフリクリモですね、フリクリモなどの人気アニメを手掛けたガイナックスと富士重工業のコラボレーションにより従来の自動車販売プロモーションではリーチできなかった消費者層へのアプローチを目指す。1月に配信が開始された同アニメだが、掲示板サイト2チャンネルでは、早くもスレッドが立っており、やばいプレイヤーです楽しい。ピンク、同アニメのキャラクターですね。ピンク、可愛すぎだろ。何とかが可愛かったから今季最高アニメ。いい話だな、などと、キャラクターやストーリーセットなどが話題になっている模様だ。公開された動画、各 HD 画質は、4話構成で計23分。また、昨年11月に公開された同アニメの公式サイトでは、各キャラクターの壁紙のダウンロードや予告編 PV の視聴ができる。ですね。見た感じで本当にちょっとガイナックスっぽい絵だなと思いますけども。そうですね、ちょっと、でもまだ見てないんですよ、これ。見ようかなと思ってましたけども。ちょっとまだ時間がなくてですね。まだ見てませんけども。でもちょっと面白そうだな。絵を見る限りは本当にガイナックスっぽいなんですけどね、最近の。そうですね。これが果たしてどんなストーリーなのかまだわかりませんけども。なんか噂によると車が一切出てこないという。意味ねえだろうぞ。まあそれが本当だったらですけどね。本当だったらちょっと意味ねえだろうと。車が出てこないのは。何なんだよと思いますけどね。はい、というわけで。まあ、アニメはですね、珍しくそこそこに終わっていきますよ。もう本当に。次のメタング本編はですね、アニメに関する話題を取るので、まあ、今あまり言えないという、ことなんですけどね。はい。次、メタング風の N。N はですね、まあ、ちょっと真面目な話になりますかね、これちょっと。でもちょっと、読めない漢字が出てきますね、これ多分。おそらく。 まあちょっとさらっと言いますね。まあさらっと言いますか、まあ、まあこれはですね、もうニュース読み上げなくていいですね、これ。あれですよ、相撲の八百長ですよ。相撲の八百長の話ですけどね。あ、なんでこんなにちょっと大相撲協会はですね、なんでこうも不祥事が続くんだと言いたいんですけどね、自分はちょっと。自分のですね、出身してますか、まあ。まあ、在住地っていうのかな、これは。住んでる地域からですね、一人、大相撲のですね、有名力士が出ているんですけども、出身なんですけども。やっぱりそういうの見たらちょっと悲しくなりますね。まあ、今のところと言いますか、まあ、関連しているという情報が入ってきないのでまだいいんですけどね、その力士が。まあ、関連してたらちょっと、なんだかなと。そうですね。でも、八百長って、なんか以前にもなかったでしたっけ、八百長って。なんか、あったよね、確か。しかも何でしたっけ、今回の八百長は。メールメールでなんだっけな、ここは踏ん張って、ここで投げて、ここで決めてとか。そんな風だったらしいですね。見てませんけど。なんか話によると。それは、もう台本じゃねえかと。台本じゃねえかと突っ込みたくなるんですけどね、それ。もう八百長とかもそんな次元じゃないですよ、もう。舞台見に行ってるわけじゃねえんだぞと。でもそうですね。以前、最近はですね、最近は、何でしたっけ、野球賭博で、ちょっと、話題になりましたけども、野球賭博をですね、賭博って、あんなでっかいお相撲さんがちょっと賭博って、しかも、あれですよね、あんなにでっかいお相撲さんがですね、携帯の画面を見ながらいろいろやってたのかなと思ったら、ちょっとシュールですよね、ちょっと。ちょっとですけどね、ちょっとシュールですよね。でもそうですね、携帯ってところがまだちょっとなんかあれですよね。時代を感じさせますよね。手紙とかじゃなくて、手紙とかなんか書類じゃないですけど、なんかファックスとかじゃなくて、まあ、ファックスも結構時代先取ってますけどね。ファックスでなんかそういう台本みたいなのが送られてきたら、それはそれでちょっと面白いですけど、面白くないな。面白くはないですね。ちょっと不謹慎ですね。そうですね。あとはまあニュースはこれぐらいですね。もともと真面目な話はあまりするつもりなかったので。ゲーム。ゲームでね、ちょっとすいません。ちょっとゲームが長くなる可能性があります。まずですね、プレイステーションストアでですね、プレイステーションストアで、キャサリンのですね、キャサリンというゲームの体験版が配信されておりまして、これをですね、先ほどじゃないですけど、もう何日か前にやりまして、ですね、これちょっとですね、一つ言いたいんですけどね、プレステ3もしくは Xbox 360持っておらっしゃる方はですね、ぜひダウンロードしてですね、体験版をやっていただきたいですね、これは。本当に、久々にちょっとダダハマりしてしまいそうなゲームが出てきましたね。新作でもつか、まあ、完全ルーキーなタイトルで。まあ、ちょっと、発売時期的に自分を変える要素が全くないんですけどね。まあ、再来週だっけ？ちょっとすいません。もしかしたら中古で買えますけども。でもですね、やっぱり、時期が良かったら多分これ買ってますね。もう新作出ますか、まあ。出てすぐ。それぐらいにですね、ちょっと面白い作品となっておりますので。キャサリン。綴りはですね、CATHERINE。で、キャサリン。ですけどね、これ、どんなゲームかと申しますと、なんだろう。アトラスのペルソナチームが手掛ける、初のプレイステーション Xbox 360用タイトル。アダルト&ホラーを前面に押し出したアドベンチャーゲームですね。なんか映画ついてるな。アダルトアドベンチャーゲームかな？わかんないや。本作の舞台は弓についての奇怪な噂が飛び交い、怪奇事件が続く街。その町で冴えない独身男の主人公、ヴィンセントは、恋人と同じ名前の見知らぬ美女、キャサリンと出会って以来、奇妙な悪夢にうなされ始める。体験版ではですね、 本作の序盤をプレイすることが可能で、イベントムービー、アニメムービー、アクションシーンなどが含まれています。プレイステーション3の体験版はプレイステーションストアで、 Xbox360 の体験版は Xbox ライブマーケットプレイスでそれでダウンロードすることが可能です。そうですね、まあ、アダルトホラーということで、プレイステーション3の方のパッケージのですね、キャラクターがですね、まあ、真ん中にヴィンセントがいてですね、そのキャサリンという美女ですね、先ほど言いました謎の美女、同じ名前の見知らぬ美女キャサリンがですね映っております。そしてですね、 Xbox360 の方では恋人の方ですね、恋人の方のキャサリンが映っております。声優がですね、この3人だけ見てもですね結構豪華でして、主人公のヴィンセントが、山寺宏一さん、そして、恋人の方のキャサリンがですね、もうどっちもキャサリンだったくそ恋人のキャサリンが、三石琴乃さん、そして、名前の、見知らぬ美女の方のキャサリンは沢城みゆきさんです。プレイできる環境がある方はぜひですね、体験版をやっていただきたいと思います。ぜひですね、おすすめです。ことそうですね、ちょっと時間が迫ってまいりましたけど、まだちょっと続きます。なぜかと言いますと、もう一つですね、もう一つゲームがありますけど、何のことかと言いますと、まあミクシーやらでちょっと自分とちょっと前向きの方はちょっと気づかれるかもしれませんけども、そうですね、自分が生涯のゲーム10選を作るとしたら間違いなく入ってくるであろう64の FPS ソフト007ゴールデンアイのですね、 Wii のリメイクが決定いたしまして、しかもそれが日本で発売されるという、もうなんというなんとも嬉しいですね、この話題が飛び込んでいきまして、それに関するニュースがですねありまして、任天堂64ソフトとして発売された007ゴールデンアイをリメイクした Wii ソフトがアクティビションより海外で発売されましたが、国内では任天堂が発売しますという、どちらも具体的な発売時期は不明ですけども、年内には発売されそうですということで、ちょっとワクワクしてますね自分。ちょっと Wii っていうのがちょっと残念ですけども、まあできればできたらですね、プレス3とかで出してほしかったですけども、まあ贅沢言ってられません。 Wii より Wii ですよ、 Wii で、バイオハザード4の Wii エディションみたいな感じになるのかな、照準が Wii リモコンにできたりなのか、それはそれで便利なんですけどね、なんかちょっと違う気がする。そう、それはそれでまた FPS を今やってますけども、他のソフトを、それはちょっと違う気がするな。あとそうですね、アクティビションという会社はですね、もう何を言ってらかんのかな、アメリカの人気 FPS ソフトのコールオブデューティのどれかを開発してましたね、確か。最新作のブラックオプスは確か違いましたけど、どれかをですね、一応開発してたはずです。なのでね、コールオブデューティ自体は結構人気タイトルなので、まあ、期待できるんじゃないかなと。あ、でも、アクティビション開発じゃないのか、もしかして。発売元だ。発売されましたかって書いてあるから。そうか。じゃあ、ちょっと、まあでも大丈夫でしょう。これはちょっと期待してますね。はい、で、終わりに入っていきたいのと思います。今回ちょっとすいません。なんかもう、噛み倒してましたね。噛みって言うじゃないですね。これはひどい。そうですね。まあ、喋ることも特にありませんので、もうさっさと終わっていきますよ。もう、すいません。今回本当に3の付け替えちょっと毎回ひどいですね。アイワナビーザガイの実況に関してもそうですけど、3が付く回はちょっとひどい予感がします。ちょっと30回あたりちょっと怖いですけどね。というわけで、メタグループのまま第13回ですね。今回第13回で終わっていきたいと思います。終わります。それでは、タイでした。またメタングの生ではまた再来週。また。 あ、はい、そうですね、反省会です。ひどいですね、これはひどいですね。まあ、噛みすぎましたね。ちょっと何が原因かと申しますとですね、直前まで収録をしていたというのがまあ自分のスケジュールの問題なんですけど、これはまあ、そうですね、これはひどかったな。でもなんでそんなに噛むんだろうなと思うんですけどね。そんなにほど緊張してないんですけどね、実を言うと。緊張じゃないのかな、もしかして。何なんでしょうね。まあ、そんな感じでですね。終わりましょうかね、これ。まあ、やることも特にないので、終わっていきますかね。はい。というわけで。聞いてくださってありがとうございます。聞いてくださって、メタグフの生第13回目終わります。あー疲れた本当に疲れたな今回。特に話すこともなく、台本作ることもなく、これ増えねえわけだ、登録数が。はい、ありがとうございました。また再来週。